皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月5日にミンフイネットで発表された見られパブツの修練物語から得られた啓示という内容です。それではお聞きください。見られパブツの修練物語から得られた啓示。文、中国のダーファーデシ。ある時、同宗と話をしていたところ、師父がこうおっしゃっていた、ああおっしゃっていたという話題をその同宗が持ち出しました。私はすぐに師父の説法を思い出そうとしましたが、師父がそのような法を説かれた記憶が全くなく、同宗に、師父はどの説法でそう説かれたのですか?と尋ねました。同宗はしばらく考えていましたが、どこで聞いたのか思い出せませんでした。私はこの出来事をきっかけに非常に深刻な問題に気づきました。その同宗は不思議な話や出来事をとても好んでおり、ミンフイネットや仏学会で発表されたものではない個人のブログや SNS などを通して広まっている噂や情報に深く関心を寄せていました。このような話を何度も聞いているうちに、いつの間にか師父が説かれた法と、そうした噂話を区別できなくなってしまったようでした。そしてある人物が語ったことを師父の法だと誤解していたのです。ある時何かの噂話を聞いた時、私は不思議な光景が目に浮かびました。それはある建物の基礎部分にいくつかのカラフルな石が埋め込まれているというものでした。この光景を見て私は見られパが小屋を建てたという話を思い出しました。見られパの師であるマルパ上師は見られパに四角い頑丈で大きな建物を建てるよう命じました。見られパが建物の基礎を築き始めた時、マルパ上師の三人の主要な弟子が彼のためにたくさんの大きな石を運んできました。見られパは彼らが運んできた石を基礎の一部として使いました。二階まで家が完成したとき、マルパ上師が様子を見に来ました。上師は家の中を隅々まで注意深く見て回り、主要な三人の弟子が運んできた石を指さして、これらの石はどこから来たのかと尋ねました。これはガトーと皇太が私のために運んできたものです。と答えましたが、マルパ上師は、彼らの石で家を建てることはできない。すぐに家を壊して石を運び出せ、と言いました。ミラレパは、しかし上司はこの間この家を絶対に壊さないとお誓いになったではありませんか、と言いましたが、マルパ上司は、確かにそう言った。しかし私の弟子たちは最上位のヨガ行者であり、君のために働く下人ではない。それにすべてを壊せと言ったのではない。ただ彼らが運んできた石を元の場所に戻すようにと言っているだけだ、と言いました。ミラレパは仕方なく再び家の上の方から解体し始め、基礎部分まで壊し、それらの石を山の上からすべて麓の元の場所まで背負って運びました。その後、マルパ上司が再びやってきて、さあ、今度はこれらの石を再び石杖として運んでいけ、と言いました。ミラレパは、上司はこれらの石は必要ないとおっしゃいませんでしたか?と尋ねました。マルパ上司は、私がこれらの石を必要としなかったわけではない。ただ君自身が石を運ぶことで他人の力を借りないことを学んでほしいのだ、と言いました。ミラレパが家を建てた物語は、単に師が弟子に不正な手段を使わせなかったというだけの話ではなく、もっと深い意味が隠されています。修行の基礎を築く段階では、一つ一つの石、 それぞれの段階は自分自身の努力によって積み重ねていくものです。それぞれの段階を消化させるためには、師の教えから悟った真理に基づいていなければなりません。もし師の教えとは異なる他の教えや噂話のようなものを取り入れてしまうと、それはまるで他人からもらった色鮮やかな石を自分の家の基礎に組み込むようなものです。一見するとしっかりしているように見えますが、師が認めない限りそれは捨てなければならないものです。さらに公にされていない説法に関する噂話もあります。それは師父が特定の場においてのみ公開された説法を誰かが外部に漏らして広まったものです。私も公開されていない説法を誰かから聞いた経験があります。しかしそのような噂話を聞いたとき、私はただ新しい情報を得たという新鮮さを感じただけであり、より深い法理を悟ったという実感はありませんでした。むしろ師父が後に公の場でその説法を説かれた時に初めてその奥深い意味を理解することができました。これはミラレパがマルパ上師の一番弟子である兄弟子のガハラマから感情を受けたものの修行の成果を得られなかったことに似ています。マルパ上師の許可を得ずに感情を受けたため、真に次元を向上できなかったのです。師父が限られた範囲で説かれた説法が外部に漏れて噂話になったのを聞き、それを信じたとしても、師父の許可なしにその法理を悟ることはできません。むしろ自分の執着を深め、業を積み重ねることになります。噂話を伝える人に共通する特徴として近道を歩みたいという願望を持っていることが挙げられます。修練において語性がそれほど高くなく衝撃的だったり新鮮だったりする話を好み、それに満足感を得ています。同時に自我を捨てることができず、自分中心であり、後天的に身につけた観念や執着を基準にして物事を判断する傾向があります。さらに宇宙に対する理解が深くないため騙されやすいのです。この認識に基づき、私は噂話を聞くたびにそれを一種の試練だと捉えるようになりました。時間をかけてどんな情報であっても法にのっとって判断するという習慣を身につけました。たとえどれほど不思議な噂話であっても必ず法にのっとって判断します。もしダーファーに合致する部分が見当たらない場合はその噂話は聞くべきではないと判断します。逆にダーファーの中に根拠を見つけられたとしてもわざわざそれを広める必要はないと考えるようになりました。そうすることで間違いを犯す可能性を減らすことができます。結果として私の周りには噂話が伝わる機会が少なくなっていきました。修練中には必ず魔や試練が訪れます。噂話による試練もその一つです。様々な試練を通して私たちは修練の厳しさをより深く認識することができます。もし自分の修練の道の中で何かしらの妨害があると感じたら、ミラレパ尊者の行いを参考にダーファーに属さない石をすべて取り除くべきです。これは自分自身のためだけでなく、自分と縁のあるすべての衆生のために行うべきことです。以上は個人の認識ですので、あくまで参考程度にしてください。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。